10月17日木曜日17時になりました。木曜日チャンプルの時間でございます。
はいさい、
チャンプル、
はいさい、チャンプルです。
はいさい、
はいさい、
たった今、ただ今、ともきと、
はい、1時間頑張ります、ラビシンヤト、
はい、劇団小田から秋山瞳です、よろしくお願いします。
お願いします。
おかえり、ともき、
ただ今ね、ですね、
東京、
大阪、東京、
大阪、東京、
はい、16か、14か、月曜日14日から今日の、さっき昼る
月火水4日間、3泊4日
3泊4日で1時過ぎぐらいですか。
なんか初めて新幹線だった、
新幹線自体は僕は初めてだった。
ああ、そうなんだ。
去年のガナベ
社員研修、
社員旅行みたいなやつで、この移動で乗って食べたんですよ、駅弁ね。なんかでも、この東京大阪間のあの新幹線も初めて。
どんぐらい、私乗ったことないな。
2時間半ぐらい。
2時間、まあまあ乗るんだね。
結構だから長いなと思って。まあいろいろなことがありまして、
いろいろなことがあった。
まずとにかく寒かったっす
ね。ここ今日だって14度とかそんぐらいでしょ、最高気温。
夜最低が14、
あ、最低が14、
最高が17、
18、20度下回る。
だって沖縄28度ですよ。
車の中、違いますかね、車の中30何度とかだったらね、まだクーラーつけてる車の中は。
だってもう冬ですよ、沖縄。
そうだよね、
昼間結構晴れてたんで、まだ暖かい時、日差しがあるので暖かかったんですけど、夕方ぐらいになると、まあ、寒くて震えるぐらいになっちゃう、人間からした
ら。私沖縄のさ、今の沖縄の今の時期でさ、朝方、あ、一応窓開けてるんだけど、起きたらさ、冬用の毛布かぶって寝てるわけ。
いや、だから行く前は僕もちょっと涼しくなってきたらぐらいの感覚だったんだけど、あっち行ったらもうなんか冬だと思う。着込んで歩いて、ちょっと体もポッポしてきていいぐらいの感覚で、室内入って上着脱いでたら、
あー、本当にあれだね、沖縄の冬、
沖縄の冬、完全に。その寒暖差でもう、あと鼻声が止まらない。
あー、そうだね、鼻声だね。キャストもたくさんいらっしゃってます、
ありがとうございます。
は
い、
マンダイさんこんにちは、トモキさんお帰りなさい、
ただいま、
笑いカレー大好きワラバーさん、秋山さんにトモキさんに、荒崎さんこんにちは、
こんにちは。
どうも、元スイッチブレイドです。あれ、トモキさん、相方の小島さとし選手は、
そう、いない
です、ね、相方はいないですね、今、はい。マンダイさん、沖縄の冬ですね、まあ、文禄さんお久しぶりです。雑談長くね。雑談しかしないからな、このラジオ。
このラジオ基本雑談です。
文禄さん、始まってるの気づいてる？
気づいてる
。気づいてるからじゃん。もう、はい、マイク上がるまで誰も喋ってないから。はい、ランリーレさん、はい、荒垣さん、ヒゲ生えてるの、うん、昔の
無事眠たつ
みたいにしたの？
プロレスラー。いや、単純に今やってるね、白梅学徒隊っていうね。
白梅学徒隊から託されたもの、
託されたもの、
はい、寸劇の仕事
ですね。そうそう、あの寸劇の仕事がまた今週ちょっとあるので、うん、そのためにひげを生やしている、
まあ軍曹の役っていうことでね。
そ
う
そ
う
そう、軍
曹、鬼軍曹の
やつ、鬼軍曹、
ひげにちゃんと年齢現れてますね。
だからこれがね、俺頭に白髪全然ないのよ、はい、マジで、
はい、
なのにもうひげは白髪が死に多いっていうね。
なんか、いやでも良くないですか。
そう、
はい、
ー
なんかいい年の取り方じゃないですか。
嘘、マジで。
どっち、髪の毛に白髪が生えてないってことが、もう含め、
白髪が何どこかしらにこの出てる、
うん、
とこの髪の白髪の出方も、うん、なんかまあいい出方と、うん、悪い出方というか、うん、があるじゃないですか。
まあまあね、
ヒゲのおろし屋さんのこの白髪具合はちょっとかっこいいとすら思ってます。
ちょっとまばらみたいな感じ
ってこと。俺はなんかもうすごい今さ、モニター見ててさ、うん、デジおじさんになったなと思って。
まあもうそれはもう
おじさんではあります。
おじさんだもん。
おじさんではある
おじさんだもん。もだから別に髪の毛もねあるし、う
ん、40、何で髪の毛もあるし、
だからもうだってね、40であもうっていう人もいるじゃないですか。
40代とかから、まあまあ、20代後半からまあ もう遺伝の関係でとかっていうの人もいる、まあ、
いるし、40まで白髪ないって珍しいぐらいじゃないですか。
え、嘘でしょ、普通。
いやいやいやいや、なはじ、まあ、言ったらね、もう20歳とか10代の頃からある方もいらっしゃるから、
うん、始まりはいつなんだろうね。
私もでもそんなないっすよ、まだ染めてはいない。
あ、染めてはね。
でも周りでも染めてる人とかもいるし、白髪染めしてる人。
30今年6、ストレスとか環境で変わるんですかね。
変わるかも、
ね、
いやでも強さとかもあると思うけどね。
毛根の、
毛根だったりとか。でもやっぱたまーに見つけるわけよ、あ、白髪だと思って、抜くんだけど。
昔の言い伝えで白髪を抜いたらもっと増えるっていうある、ね、
あ、なんか毛根が死んじゃうとかやっぱあるみたいですよ。あんま抜くのは良くないから、
ああ、そういうことで
な、根元から切った方がいいみたいなっていうの、まあ痛めるみたいで、あんま抜かない方がいいよと言われました、
でもたまにさ、白髪ヘアの人さ、
はいはいはいはい、
めっちゃ白髪っていうか、白髪なのあれは分からんけど、
ロマンスグレー的な、
なんかあんなのかっこいいよな。
逆にだからかっこいいっすよ、
あそこまで ね、 あ、 ね、
あそこまで行ったらね、
それこそ東京行ったらいろんな人いるじゃないですか、
うんうん、
それすら、それもちょっと思って見てって、
うん、
このやっぱ綺麗にやっぱ清潔感を、
まあそうだね、
持ってセットしてるスーツの方とかは、
うん、
もうやっぱダンディーに見えるんですよね。
うん、
あ、やっぱ東京の街はあれだった、違う、
おしゃれ、いや、なんか違いましたね、
センスを感じた、全体的に。
もう本当にこの僕が沖縄でずっと暮らしてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
東京に行くともう多分同じ人に二度と会わないぐらいの感じでこう、うんうんうん、いっぱいもう駅前とかですれ違うじゃないですか、うんうんうん、しかも俺ら行ったのもう月曜日か、月曜日祝日だったんですけど、火曜日から東京だったんですけど、火曜日水曜日昨日までなんて平日でもう朝と夕方がやっぱ人がめちゃくちゃいて、はいはいはい、高校生とかもいる中、やっぱそのスーツ着て歩いてる方でなんかめっちゃ髪セットして、この白髪の生え方も生え際ちょっとこの一部分だけ白髪と襟足のとこだけみたいな人とかもいたり、全体白い人もいればみたいな。
え、これってわざと白髪をコントロールしてるのかな、なんでしょう、ね、
こっちだけその黒いとこだけ染めてるんじゃないですか、逆にもう全部白髪だけどとか、
メッシュみたいな感じにしてるのか、だからそれは何なんだろうと思って、そしてなんでこんなになんかダンディーに見えるんだろうっていうか、
あんまりね、女性で白髪のままっていうのも結構60代70代ぐらいのイメージだけど、男性とか50ぐらいからもう白髪はもうそのままみたいな、染めないっていう人も多いよね、うんう
ん
う
ん、多いよね。
だからうわ、もうこの日本にやっぱ人ってめっちゃいるんだなっていう
の改めて、
何のあれだった、
なんか人をいっぱい見てきた感
じがして、改めて思
ったんだ、そういうダンディーな人が通った横を真っ青な髪したギター持ったバンドマンみたいな人が通るし、あ、
なるほどね。もう白髪染めをするようになったら髪染めようかなと思ってる、
あ、
茶髪とか、
あ、え、なんで、
私も多分染めてもなんか、あんま頻繁に美容院とか行かないから、うんうん、すぐ多分プリンになると思うんですよ、
はいはいはい、
だからでも白髪染めってやっぱ一定期間染めないと、うん、白髪が目立ってくるじゃないですか、
うんうんうん、
だからだったら定期的に行くんだったら髪色変えようかなって思う、
うん、ね、なんかでもあなたは髪、黒髪以外似合うイメージないけどね、うん、
ない人生で一回しか染めたことないですもん。大学生の時にちょっとだけ茶髪、本当によ。
大学生になってちょっと浮かれた。
あ、演劇で
浮かれて
髪の毛茶色い方がいいってなって、
ああ、そうなの、
染めて、でも1ヶ月もしないで戻したんですよ、うん、黒に。したら周りから、あ、全然黒がいいよって言われて黒になり、でパーマかけたけど髪の毛強すぎて1ヶ月も持たずに、で自分でストッパーのやつ買って戻したわけ。したらやっぱストレートがいいよって言われたから、うん、もう黒髪のストレート以外もう20年ぐらい何もやってない。伸ばすか短くするかぐらい。
まあ、まあね、今の時代
それかもうショートカットにしてバレーボール選手みたいにするしかない。
まあ、それは中学までずっと、それは中学までずっとそうだったから。
もしくは思い切って丸刈りいっちゃう？
ね、行かない行かない。最近周りがみんな結構ショートカットとかボブが流行ってるから、うん、なんかもう今年はちょっと逆に伸ばしといて、みんながなんかロングにしたら切ろうかなと思ってる。
う
わ、興味なさそう。
興味ないな。
全然想像ができないから。
全然興味なさそうだな。
ボブにしてるイメージが全くないのと。
一回切ったさ。うん、
え、切ったことないでしょ。
あるよ。
え、
2年、去年か、
ボブしてた。
してたよ。
お前ボブだった。
ボブカットの意味分かってる。
え、ボブカットってあれでしょ、綿の木かなぐらいの髪
ぐらいぐらい。
え、お漫画に短くなった？
やったよ、企画公演で綿付き合った時に切ったさ。
ちょっと何の話？
もうやだこの二人本当に。
え、お前ずっと長いでしょ髪。
全然印象
切ったよ。
え、なんか結んで服の中に入れてたとかじゃなくて？
入れてない入れてない、ガチで切った。
え
ー、あ、何なのこの二人。
多分誰も覚えてないよ。
覚えてるよ。
その時期の写真ない
ですか？ないの？
その企画公演の時の。
逆に見たら、あ、そういうこと、
あったなってさせてほしい
ってなるな。
させてほしいじゃないよ。じゃあ二人で喋ってて。
いや、本当わからない
で。本当にないの？ガチで。
本当にそんな短い髪の秋山瞳は見たことない。なんでしょうね。
本当に興味ないんだなこの二人私に。
興味あるよ。うん、
嘘だよ、はい、
うん、大好きだよ。
嘘だよ。
僕も大好きだよ。
大好きだよ、本当に。
下手くそか。役者と芸人とは思えない下手くそさだな。
いやー、いろんなことがあったんですけど、
うんうんうん、
僕の中でも一番衝撃的なインパクトになったも出来事が、昨日東京のそのリップの公演があって、うんうんうん、僕両日ともに、まあ、ちょっとした前説的なこともさせてもらって、
はいはいはい、ライブ前のね、
はい、うん、で一応別に頼まれてもないんですけど、うん、僕のネタのフィットネスガナハっていうキャラクターの衣装をもう携えていったんで、
うんうんうん、
ちょっとした前説できるみたいな、
うん、
この客入れ流した後にこの注意事項とか言うぐらいでいいけどっていう感じだったんですけど、一応衣装持ってますよみたいな感じで言ったらマジでってなってネタをまんまやらせてもらったんですけど、
ごめんなさい、
その東京公演、大阪公演ともこの先月の札幌に続きフィットネスが結構ご好評いただきまして、終わった後とかにそのまあリップの帰りのこの客はけの時に並んでる中でこのちょっともう時間ギリになったりとか、やっぱあっちの方がこの閉館が早くて急いで出なきゃってバタバタ片付けしてたんですけど、あ、フィットネスの方ですよねつって、写真撮ってもらっていいですかつって、俺ですかつって、メインあっちですよつって、でもうあっちはもう見送りしてる列が並んで、
うん、
もうそれ待ってる間とかにいっぱい写真撮ってもらったりとか声かけていただいたりとかもあったんですけど、昨日の東京公演に、うん、まあ、せやろがいおじさんの相方を紹介しますっていう言ったら、せやろがいおじさんのあれで来てる方とかもいるんですけど、うんうんうんうん、その関係で須藤元気さんがいらっしゃってたんです。元格闘家の K1 選手の。
嘘でしょ、なんで見に、
はい、まあ、っていうのも今その須藤元気さんが、うん、議員をやってらっしゃる。
はいはいはいはい、
でその議員の仲間の方がせやろがいおじさんにすごい興味を持って予約して来てくれた、付き添いというか一緒に来てくれてたらしくて、うんうん、もう僕はそのもう議員とかやってるのとかもほぼほぼ関係なく、
うんうん、
僕小学校から中学校までその空手やってて、
うん、
黒帯取るまでやってたその時期に、
うん、
K-1 があの大晦日にやってる、
うんうんうん、
もう言ったら絶世期というかの時に出てた選手で、僕の好きな三大選手の一人だった、
うん、
ど興奮して会いたいと、
うん、
どうしても、ただもうこの会場のバラシがまたギリギリだったから会いに行けずに、もうこの片付けて手いっぱいで、うんうん、わ結局会えんかったなと思って、まあでも終わったから打ち上げ行こうっつって、
うん、
打ち上げ行ったら、その打ち上げの会場にたまたまそこで飲んでて、あーって、
はー
ってもう興奮してて、したらもう一応2人もいますし、うんうん、このリップがね、
うんうんうん、
で江守さんはそのご挨拶に行くと、ライブ来てくれてありがとうございます、たまたま僕ら打ち上げでここで挨拶行ったのに、もう付き合って、うんうん、もうこの横に付き添って行って、
うんうんうん、
もう本当に普段このまあガナーベースにもね、いろんな方いらっしゃいますけど、
うんうん、
もうその時にはないぐらいのミーハー感でもう鼻息フンフンしながら、すいませんっつって、昔空手をやってまして、もうその K1 の時代がもうめちゃくちゃ好きでした、あの方との試合の一戦とかも最高でしたっていう話をフンフン言いながらしたら、あ、フィットネスの方ですよねって言ってもらえて、ネタのあれとかも最高でしたよっつって逆に言ってもらえて、
すごいね、
写真も撮ってもらい、
あれ、そう、
はい、もう本当に大阪東京でこのフィットネスが好評だったっていうやつの一番のもうインパクトがあり、
はい、
これをね、もう本当に
それ嬉しいね、
めちゃくちゃ嬉しかったんですよ、この写真なんですけど、
あらよかったね、
はい、はい、もう本当に僕めちゃくちゃ緊張した顔してるんですけど恥ずかしいことに。
須藤元気さん、ダンスでも今有名だもんね。
そうですね、まあ、ダンスのチームももう解散しちゃったんですけど、だそれこ そ、2年前かな、うん、一緒に手だこ演劇祭の、
はいはい、
手だこ一家の民泊物語で共演させてもらったあのキッキーさ
キッキーさん、はい、
とが、その初代リーダーをやったワールドオーダーってい
う
制服の青山とかの CM とかもやってたダンスチームもやったりとかっていうしてた、もうその話もしてキッキーさんとも共演させていただきましてみたいな話とかもして、うわ本当ですかつってがっちり握手して、なんかもう眠れない夜になりそうだなっていうぐらい、もう興奮冷めやらぬ、もうずっと鳥肌立ってみたいな、うん、スターに会えたんですよ。
スターにな、
今回のこのだからリップの態度、今までもこの奈良で単独やるときとか、あと石垣でやるときとかついていきましたけど、うんうん、今回の東京公演がもうすさまじく実りあるものだったなと思いまして。
いやでも来るんだな。
いやもう
須藤元気さんは、
いやだからセアロガイおじさんのやっぱあれでしょうね、特性というか、う
ん、結局そのこのリップのあれはリップのあれが一応メインでしょ。セアロガイおじさんとしても一応出たの、
一応この映像企画でセアロガイの企画という、
あそういうこと、
ね、で逆にシアさんがセアロガイの格好をして、あのセアロガイおじさんに叫ぶみたいな企画のこの映像とかもあったりとかしたんですけど、で一応江森さんがこの全国トークライブみたいなので、うん、セアロガイおじさんで回ってた近くのところとかを回ってて、セアロガイおじさんの相方を紹介しますツアーって言って、一応リップサービスの単独ライブっていう、
いや
コンビとしての活動も見てほしいですっていうのでやってて、
なんかいいな、俺もそのなんて憧れる、
はい、
芸能人の方とお会いしたいもんですね。
いやなんか東京って街がすごいなっていう話、
誰だったら行きます。
何を
ごめんなさい、なんか秋山さん話聞いてあげてって、ツイキャスでいろいろあるんですよ、はい、
そういう
写真を探しながら一応聞いてはいました、うん、けど全然リアクションしてなかった。一応写真は見つけたんで、はい、後でお二人に見せますけど、
はい、誰と会える今日来ますよみたいな感じだとテンション上がります。
石原さとみさん、
あれ
会ってない
は、
あ違うか、あれ石原さとみさんじゃないや、あれ前映画の撮影で
佐々木のぞみさんでしょ。
あ佐々木のぞみさんだ、
うん、あの人は別にその
うちの中田健作がハグした、
そう、
ね、映画ですよね。
いや石原さとみさんだったらめっちゃいやーってなるけどね。
もうなんかギャラなしでも行きますみたいな感じ、う
ん、なんかさ私服が見たいよね。
あプライベートが見たい、
プライベートな顔が見たい、
変態な発言ですね。
いやでもプライベートなやつは見れないんじゃないですか。わかんないですけど、
いやプライベートでしょ。
でも公演見に来るってやったら
そうでしょ、
まあ、でもそうだね。
誰だったら行く、あなたは。お前どうされたろ、キャラメルボックスのおたちがわからない名前の方。
あもう今あげようと思ったけど、
うん、
誰もピンとこないやつ。
大石さんだった。
よくでもちょっと違うけどよく覚えてますね、大内さんね。
あ大内さん、
大内さん、
あ
大内さん。
あでもラーメンズの片桐仁さんは一回あの沖縄に来て、
そうそうそうそう、
あなんか写真 ね、
そうそうそうそう、サインもらいに、あだから、
うん、やってましたね。
あれかな、まあ、相方の小林健太郎さん、
はい、
とか
会いたい、
会いたい。上川隆也さん、
あ最近ノーサイドゲーム出てたじゃん、
うん、
見てた、
見てた、
うん、
かっこいいよね。
俺誰に会いたいかな。
あとねノンスタイルのね石田さんに会いたい。
へ
え。一回
か月、
そうそうそう、はいはい、ハピナハンの時に会った最終公演で来てたんですよ。
見に行ったって言ってましたね。
そうで友達が好きでもうすぐ連絡して行こうって言って、もうバイトも何もかももう稽古も全部休んで行きました。
へ誰かな。なんかこの昨日の東京公演にこのお手伝いで元 FEC にいた丸ごと優斗くんっていう子が今東京の松竹にも所属しているんですけど、なんか最近この東京どんななのみたいな話とかをしたら、一応お笑いもやってはいるんですけど最近お芝居ばっかりしてますって言って、っていうのもなんか今住んでる家の近くに誰だったかな、最近三谷幸喜さんの映画の主演やってた記憶にございません、
記憶にございません、
あ中井貴一さん、
中井貴一さんと昔一緒にドラマに出てた方、
うん、
なんとか翔さんっていう方、三浦翔さんだったかな、
う
ん、っていう方が家が近くて、うん、なんかその方がこの松竹の NSC みたいなこの養成所みたいなところのお芝居のなんか講師みたいなのもやってて、なんかそれで家も近いので仲良くしてもらって、それでの芝居の中で代役をやってくれみたいな、なんか急に言われたと。 で、あ、いいですよっつってやったら、そっからなんかアンビリーバボーのこのディレクターを、制作かな、うん、脚本家をやってる方が見に来てたのを見て、うん、その人のまたつてでアンビリーバボーの再現 V に出たとか、もうその一個やっぱどっかで近い人と会うと、
もうそんなのがシンデレラストーリーだね、もう、
はい、
へ、
君は誰だってなって、ね、あの松竹で芸人やってますけど、うん、これこれこうでこのなんか代役で今回やらせてもらいましたみたいな、うん、なんか良かったからなんか今度こんなの出てみないとか、なんかもうお芝居のこのオーディションの話とかをなんかすごいよくもらえるようになってみたいな、
へ、
でまたその舞台の中でのこの余興のシーンみたいなのがあって、うん、自分のネタをまんまやらせてもらえたりとかっていうのもあって、だから面白いねって言って、あと家があの東京03の豊本さんが家が近所でみたいな、
う
ん
う
ん、で一応この人力車で事務所も一緒だから飲み会とかでよく呼んでいただいてみたいな、そういろんな方となんか会って、あ、
そういうのにつながるって言ったらやっぱ東京に行った方がそういうチャンスとかっていうあれなんだろうね、チャンス転がってるんだな
っていう、
まあ、ただ人数が多いからね、
まあ、縁
だったりとかっていうあれはあるけど、
いろんな話聞けたし、いろんなもの見れたしっていうのはなんかすごく今まで行った東京よりすごくなんか充実したというか、ちょっと東京行きたいなって思っちゃいました。
なんか意味がありそうだな、はい、今回の旅でなんか
興奮したの。
じゃあ来年の今頃にはいないかもなと思って、
いないかもしれないですね、
やっぱ去年が最後の日付変更戦か、
いやだから
、はい、一回 CM 行
きましょう、はい、そうですね、一旦 CM 行きまして、またメールツイキャストも紹介していきたいと思います、はい、メールアドレスが、全てこ、オリジンアットマーク FM那覇.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FM那覇.jp すべて小文字で、え、俺ね、
ORIGIN
アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
ただ今
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように、
はい、10月17日木曜日17時23分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております
。はい、やっております。
はい、
あのさ、気づいてた？俺今チャレンジ中なんだけど。
何を？
今チャレンジ中してるわけ。
ひげ伸ばしじゃなくて、
ラジオの中でね、
ヘッドホンをちゃんとつけ
て。いや、違う違う、そういうこと。いや、あの今日ね、
浮いてる浮いてる、
始まる前に、はい、すんごいの抱えたくて、
お、はい、
はいはいはい、
ラジオ始まる前に、
はい、
ただもうあと3分で始まるってだったから、うん、我慢してみようと思って1時間ね、
はいはい、
で今チャレンジ中だもん。
失敗しな い, いできないやつでしょ。
あのね、もし失敗もできないし、
うん、もし失敗したらごめんね
って、チャレンジしてるの分かるって言われて、分からないことだし
分からないよね。
あ、いや、ただ勝手にしててって感じ
です。それだけは自分の中でも戦ってることがあるよっていうことを、ね、伝えたかったという、
はい、はい、ツイキャスの方たくさんいらっしゃってます、うん、うっちーさん毎度と、
毎度、
キューグシカシの俺さん、竹山さんロングのイメージが強いからなと、
うん、
そうだね、ロングって言ってもそんなに伸ばしたこともないけどな。
え、嘘でしょ、お前長いだろいつも。
いや、胸ぐらいですよ。長い人ってもっと長いじゃないですか。
背中まであるみたいな。
うん、そこま
で腰ぐらいまで
とかね、一回もない、はあ、そこ行くまで切っちゃう。万代さん、秋山さん、うん、ショートカットも似合ってましたねと、ありがとうございます。
え、知ってんだ万代さん。
だ、俺万代さん見に来てくれてますから。
本当だ。
で今短いの2人に渡してる写真、
こんな時期あった、
思い出した、
思い出しました。
え、全然思い出してない人がいるな。
思い出した、
劇団の頭全然思い出してないな。
あったわ。
いや、嘘くさ、
いたいたいた。
え、興味な。
え、これ2ヶ月ぐらいで終わりませんでしたっけ。
いやいや、普通に伸ばしてたよ。
2ヶ月ぐらいで驚異的に伸びなか
った。伸びない伸びない、この長さにはならないから。
印象がなかったのかな。
でもさ、普通さ、女性がさ髪切ったらさ、それは相当なことだよ。
え、言われましたよ。
ロングからショートにしたら、
その時には多分言ったんでしょうね。
言ったんでしょうな、俺たちな。
言ってたよ、
うん、
言われた言われた。
だけどなんだろうね、これ忘れちゃうんだろうね。
記憶にございません。
いやいや何の番宣でもないし、まあ、さっきのね写真探してる時に秋山さん、ともきくんの話聞いてあげてと、うんうん、秋山さん興味なさそうと。
興味ない
、いや、まあ、興味もなくはないんですけど、写真探す方が一生懸命でした、うん。だんだんねこうやって写真探してると思い出に浸り始めちゃうっていうね、うん。で文禄さん、秋山さんも鼻ふんふん、秋山さん風邪気味大丈夫ですかと、ひたすら鼻水が垂れてくるんですよね今。秋山さんラーメン屋で順番待ってる人みたいと、携帯いじってる時にモンパさんもいらっしゃってますね。はい、はい。お笑いカレー大好きわらばさん、うん、東京でテンションが上がる芸能人、トンネルズさん。
あ、なんか芸人の上の人とかは、まあね、緊張しそうだから。
あ、そうだね、
うわーってなるとかではないんですよ僕は多分。
私マネージャーやってた時にさ、沖縄国際映画祭でテンブスで営業があって、でうちの芸人も何人か出る、まあ、吉本さんのステージに芸人が出るっつって、うんうん、芸人と一緒にこの控え室に入ってた時にノンスタイルさんいたわけさ、うん。でもその時まだそこまでファンじゃなくって、
え、ま
あ、だからテレビで見たことあるなぐらいな。
あ、最近から。
超最近
急にグンってファンになるんですか、うん。
超最近、
え
ー、めっちゃもったいないことしたなと思って、
うん、
もう戻りたいあれから来てないんですよ国際映画祭ノンスタイルさん。あ、今日その次の年は来たかな、見に来て、見には行きましたけど。
あ、でもトンネルズさんは確かに俺もちょっと見てみたいな
名前。あ、でもどんなかな、
なんか、
いや、どんなかなじゃないけど、ミーハーにはならなそう。
うんうん、それはなんかある、うん、なんかね多分俺近くにいてもミーハーにはならないイメージはある、ね、う
ん。なんか、ま、変な言い方、観察はしそうですけど、おー、トンネルズさんだみたいな、
自分で抑えそうだ、ね、
すげーとは思いそうだけど、うん、単純にもう声かけるの緊張しそうだなっていうのはあるかな、う
ん
う
ん。俺さん、うん、爆笑問題さん。
ああ爆笑問題さんは逆にあの太田さんっていつもほら破天荒なイメージあるけど、どうなんでしょうね。プライベートでなんか声かけたら死にぶち切れそうなイメージもありますけどね
、あとはちゃん日々、
いや会える
すぐ会える
よ、
すぐ会えるよ。文禄さん、
明日この時間来たら会えるよ。
文禄さん、万代さんに会いたいな、
会えるよ、
すぐ会えるよ分かんないけどすぐ会えてるか分かんないけど、
会えるよ。
旧具しかしの俺さん、うん、あとはちゃん日々一緒、うん、はい。俺さん、渡嘉敷直隆に会いたいな、会えるよ、会えるよ、すぐ会えるよ。
火曜日
毎週火曜日やってるしな
はい、あ、キューグしかしの俺さん、
うん、
当てたのかな、トイレ我慢かなって来てる、
うん、よく、あ、やっぱ 俺
と俺さんが、うん、トイレ我慢してるんですよ1時間って言ってる時にペンって出てきたんで、うん、多分当たりです。
あ、お、すげえ当てたんだ、
やっぱな、
いるのかな。
俺と俺さんはなんかあるんだろうな。
俺と俺さん、
うん、あ、俺と
荒垣深夜と俺さんね。
そうそうそう、
万代さん、あったわーがすごい棒読み、うん、笑いと、あの髪の毛短いやつね。
あ、
はい、俺さん、このメンバー仲悪いからなと、やっぱにじみ出るんだな。
いや仲いいよ俺ら、仲いい、
めっちゃ仲良しですよ
やっぱり棒読みはい、ということで、トモキからお土産なのかな。
まあまあ僕からというか、あのリスナーさんですね、ラジオネームも、うん、あの言わず、あのただ僕がラジオをやってるっていうことを知ってくれてるっていう方が、この昨日の公演終わりでそのリップと写真撮った直後ぐらいに、あっつって僕見つけてわーって駆け寄ってきて、お疲れ様ですって言って、あーありがとうございましたつって、フィットネスも良かったですねっていう話から、なんか明日はラジオ出れないっすねみたいな感じで言ってて、あ、いや僕は明日ラジオに合わせて帰るので早朝一人でつって、出ますよつって、あ、そうなんですかつって、あ、じゃあじゃあじゃあつって、カバンからこれ皆さんでよかったら食べてくださいつって、
嬉しい、
いただいた千葉限定のバカウケアサリバター風味っていうのをいただきました
。めっちゃ美味しそうだな。
なんかこの
なんかめっちゃパウダーかかってる、
まあ、そう、皆さんっていうのが、うん、一応ラジオの話の流れから皆さんだったので、
うんうんうん、
あ、ラジオ聞いてくれてるんだと思って、
うんうん、そ
したらもうさーって帰ってったんで、
あ、聞けなかった、
お名前だけでもう状態になったん
です名
乗るほどのものではみたいなさーって渡してさーって言ったから、お名前だけでものってなったんですけど、だから未だにちょっとどなたかが分かってなくて、
めっちゃバターのいい匂い、
はい、コメントとか来ていただいたらありがたいんですけど、
まあ、皆さんでっていうのがいい、う
ん、その後のリップとの皆さんとのなのか、この皆さんとのなのか分からなくて、ただリップとのやつももうバタバタ出て、うん、もうバンって打ち上げて終電もあるからってバタバタ帰って、終電間に合ってホテル着いて、よっしゃもう終電間に合ってホテル帰ってきて、俺の勝ちだ、俺らの勝ちだわ、寝ようっつって、もうすぐ寝たんですよみんな昨日。だからちょっとみんなでこれは分ける暇がなかったので、もうこっちに持ってきました。
いただいちゃいます。
はい、
今聞いてらっしゃいましたらありがとうございます。
やっとご賞味できます。いただきます。
ご賞味できますって自分では使わないよ
うん、
あ、
すごっ、
これはバカウケではない。
うん、これはバカ、もう形と、
あ、めっちゃ後味あさり。最初はそんなでもないかなと思ったけど、うん、
すごい
飲み込んだ後めっちゃあさり。
いや、めっちゃうまいね、これ。
うま
っな。これ向こうしかない限定ネット
ですね。千葉限定のやつみたいですね。うん、わ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ごめん、言えすぎた。
東京行って、うん、この15日は移動してきて、うん、まあちょっと時間、うんうん、もうその日何もなくて時間あると、だそれぞれ観光というかいろいろしてきたんですけど、僕ら上野に泊まって、ホテル、
うん、
あの会場中野なのにちょっと離れて移動40分くらいかかるところなのに、うん、なぜか上野に泊まったんですけど、その近くにアメ横があると、
はいはい、うんうんうん、ありますね。
もうそういうのしんやさんめっちゃ好きなんで、
うん、
行こうっつって
リップシン、
はい、
あーしんやさん、
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、行こうっつって3人で、江森さんなんか動画の編集があると、
忙しい
っ
つって、せやろがいは
また作らんといけん
っつって、うん、
でじゃああと一人一緒に小栗さんっていう元吉本の制作出た、うん、今フリーで制作やってるスタッフの方と僕としんやさん、まあ、リップで4人で行ったんですけど、その3人で、うん、江森さん以外の3人で行こうっつって行ったんですけど、イメージですよ、
うん、
もう僕らテレビで見てる、
うん、
雨横、雨なんとか横丁、
うん、
アメリカではない、アメリカではなかったと思う、雨売り横丁だったかな、
うん、
なんか一応でも雨横、あのベタな看板があってね、
うんうんうん、
っていうのを見つけて行こう行こうっつって、なんか僕らのイメージとしてはこの通りを食べ歩きとかをしながら、コロッケとかお肉屋さんも食べながら行けると思って、うん、しんやさんもコロッケあるかなって言いながらすごいニコニコしながら、
うんうん、
あ、しんやさんってこんなにニコニコするんだって、本当にこんなの好きなんだって思いながらこう歩いたんですけど、まあなんもないですね。
アメ横は
古着通りでしょ。
そうそう、古着とか、あとはお正月前とか年末年始にそういう
縁起物というか、
おせちの
食材を買いに行くとこだから、そんなイメージが僕らも知らずに行ったので、
あー、なんかこう、なんて言うんだろう、鎌倉とかああいうとこの観光地の
商店街
だったら、そう、食べコロッケとか、ああいう食べ歩きのね、
何も知らないんだなと思って商店街とかのイメージで行ったんですよ、
うん、
したらなんか本当にあの平和通りの中のあの、
あ、はいはいはいはい、はい、
なんて言うんですか、市場、うん、本通りみたいな、あ、なんかイメージで、なんか鮮魚がもうバーンって売ってる、
うん、
目の前にスポーツショップで靴が山盛りになってるとか、
うん、
卸屋さんみたいな感じだからね、
か、うん、大安売りしてる靴一足1500円とかで売ってたりしましたからね、ニュー
バランス。ちなみに正式名称もアメ横商店街だ、
アメ横商店街
そのまんまなんだね。
俺昔東京行った時その古着買った覚えはあるけどな、向こうで。
古着屋さんがあって、うん、あ、そっか、古着屋が有名なんだと、うん、スカジャンの専門店みたいな、
あ、あ、そうだね、
とかも入ってみたりとか、
うん、
でその入ったこの古着屋さんで、吉本のオーシャンの領事が着てる衣装、
うん、
舞台衣装にしてるシャツ見つけて、
はいはいはいはい、
あーっつってオーシャンだっつってい
や、そこしかわからない盛り上がり方、
そう、オーシャンここで買ってやるなっつって、絶対そうだ、トモキ買えばって言われて、
なんで、
いやいや、俺カナメで新規の横に立つんだよっつって、なんで俺がオーシャンみたいになるでしょっつって、
似てるって言われるしね、
はい、似てるって言われるし、とかやりながらバーって回って、結局何も食わずそこで、いや、もう帰るかっつって、ちょっと一本離れたところのなんかセンベロみたいな大正酒場みたいなとこがあるから、そこで軽く一杯引っ掛けて帰ろうかっつって入ったら、その店がまた特殊で、この店自体にもう4店舗ぐらい入ってるみたいな、
へ
ー、外の席もあれば中のちっちゃい階段上がって、
うん、
本当にもうパイプ椅子の丸いあのやつに木の簡単なテーブルがあってみたいなところで、場所によってメニューが置いてあるの違くて、
うん、
串カツのとこに座ってしまって、俺ら大阪行った時串カツ食わんかったのになっつって、ここで串カツ食うんだっつってアメ横で串カツを食べて一杯飲んで帰るっていう。
大阪はどこも行かなかったの？
大阪はもう、大阪はもう全然回る暇がなくて、
着
いてすぐそのまま会場行って仕込みやって、打ち上げも取ってたのがもつ鍋屋だっつって、
博多じゃない、
博多 の
なんかちょっとずつずれるんだね、
ので博多弁の講座みたいな張り紙とか貼られてる、もうめっちゃまあでもこの地元の方のお客さんとかがこのクラウドファンディングを今回やってて、そのクラウドファンディングをご協力いただいた方打ち上げ参加できるよみたいなので参加してる方もいるから、まあ地元のね、そのお好み焼きだったりとかって言ってもだから博多のもつ鍋にしたんだけど、まあそこもうまかったし、 なんかすごいなんかシステムがいろいろあったんですよ。
いいね。
あといろいろあったっつったその小栗さんっていうスタッフ、はいはいはい、で一緒に来た方がこの飛行機の手配とホテルの手配を全部やってくれたんですけど、うん、ありがとうございますっつって大阪も打ち上げを終わってよしホテル帰ろうってチェックインして入ったら2部屋取ってます、
はい、
それぞれ2人ずつ。じゃあまあリップ一緒に なるの嫌だろうから、うん、深夜さんと、小栗さんが一緒で僕と江森さんが一緒で、
うん、
部屋行こうっつって部屋入ったらベッド1個しかなくて、
ってなってダブルダブル、まさかシングルじゃないよね。
外出てきて1回2組とも、
うん、
そうあっつって2部屋小栗っつって
2部屋とも、
はい、セミダブルで撮りました。多分ツインで撮った方が良かったじゃないかな。あ、セミダブルってベッド2つじゃないんだっていう天然で。
なるほどね。しかもダブルですらないんだ。セミダブルなんだ。セミダブルだったんです
。そしたらそんな大きくもないもんな。
1.5 ぐらいですよね、はい、
だからホテルの方からしたら男性2人のセミダブルだからあらっていうのが そうだね、あれはあったのか、うん、本当に部屋が空いてなくてこれしか提供できなかったってあっちも思ってるのかなとか思いながら、うんうん、もうしゃあないなと。
あ、
でとりあえず大阪のその打ち上げもちょっと目の前になんか吉野家となんかご飯屋さんみたいなのが隣り合ってあったんで、うん、隣のご飯屋さん行ってビールをもう一杯ずつ飲もうっつって、
あ、もうよいもうち
ょい寄ってからじゃないと2人ではおじさん2人で並んでは寝れんなっていう話だって、飲んだりとかで一応まあまあでもまあしゃあない、あれ取ってくれたしな、おぐりありがとうみたいな江森さんが言ってたら、うん、非常に申し上げにくいんですけども明日からの東京2日間のやつもセミダブルで撮ってしまいました
マジで
3日間おじさんが一つのベッドに並んで寝るという。
平日だったらでももしかしたらねその時点で帰られたかもね。
東京 のやつは明日移動する、新幹線行く前の移動の時にはもう電話して聞いてみようと、
うんうん、
言って一応もうその移動中にその小栗さんがすいませんと
間違えました、うん、勘違いでね、
はい、セミダブルを2つ取っちゃったんですけど、あのツインとかに変えきれますか、すいません満席で無理ですねって
言われて、あ、ダメなんだえ、じゃあ3泊とも
3泊とも、おじさんと添いでっていう今回の旅です。
一応2人ともベッドで寝たの、
はい、もちろん
どっちかがベッドじゃなくとかじゃなく、
いや
ソファーとかもないってことでしょ。
もうないっす。だからもうビジネスホテルの、
ビジネスホテルなんて本当にもうベッドしかないじゃないですか。
ベッドあって、テレビ置いてあるちっちゃいカウンターに椅子が1個ドンって置いてあって、うん、もうあとはトイレと、
うん、ぐらいだもんね。
あのかけれるラックみたいになってる感じ。
きついな。でもな
どうします、シアさん、オゼメンバーで行きました、じゃあ、まあ、多分私がホテルとか取るじゃないですか。ごめんなさい、あのツインがどうしても満いっぱいで、うんうん、まあ、女性陣はちょっとあれなんであれだけど男性陣すいませんちょっとセミダブルしか取れなくてって言って、
うんうん、
直高か富浜
平安、
そうだね、平安さん、シアさん、
うん、
4人で行きました、うん、誰と一緒の部屋がいい。
誰と俺はぶっちゃけ誰とも嫌なんだけど
いやでもだってそしたらトリプルになっちゃうじゃん。
誰とってのは特にない。
あ、
ただ俺は、じゃんけんして、うん、どっちかが1日そこで寝ようって決めるはず。
え、どこで寝るんすか。
あの通路で寝るもん。
床、
あ、もう本当に床で、
うん、もうなんか俺はちょっと嫌だな。ダメなんだ、
う
ん、
だから1日目に関しては、うん、打ち上げ終わってそのもう一杯のビール飲んでいこうっつって、うん、結構みんな飲んでたんですけどビールもう一杯だけ飲んで部屋戻ったんですけど、江森さんが床でバーンって横になりだして、
うん、
で僕一回ちょっとタバコ吸ってきますわっつって喫煙所別の階にあるからっつって行って戻ってきて江森さんが床で寝てたんですよ、
うん、
いや絶対風邪ひくと、
うん、
起きてっつ
って寒いしね、もう
ベッドで寝てくださいよ、さ江森さん真ん中でドーンって寝始めて酔ってるから嘘だろうと思ってどうしようと思って、
もう腕枕じゃないですか。
いやもうだから
そうだな、腕枕しか
一回だけその大阪一発目は一回床で寝たんですよ、
うん、
あ、
僕はね、うん、
もう上着を着込み、うん、で布団も全部江森さんはバサッとかぶり、うん、真ん中でドカーッと寝てる、デリカシーねえなっていう、さすがの売れても変わらねえんだなって思いながらっていうのがあって、途中で一回やっぱなんか7時ぐらいにパッて目覚めて、
うんうんうん、
したら江森さんもそのタイミングで来て、あ、ごめんごめんっつって床で寝てたっつって、いいよベッドで寝てっつって、その後一緒に結局酔い覚めてからベッドで寝るっていうことになったんですけど、
へ、
まあでももうお互いまだ眠くても速攻で 寝落ちしたんで、まあ、あんまりそこはいやいや気にすることはなかったんですけどね。
なるほどね、
はい、本当にいろいろありましたよ。
いい旅でした、
はい、ありがとうございました。
一緒には行ってないけど
ダンサーさんが来た謎のダンサーさんが、
すげ
えありがとうございます。
はい、じゃあ一回 CM 行きまして、はいね、メールいっぱいいただいてます
ね、はい、ありがとうございます。はい、それでは、またメール紹介していきますので、はい、一旦 CM でございます。
たとえばあなたの夢叶えるよ、ラジオは FM なは。
はい、10月17日木曜日17時40分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、メール紹介していきます。はい、はい、目の下のクマさんから。
はい、
原垣信也さん、
うん、
似顔絵描きました。どうですか。
ちょっと見てみましょう。
先週文句言うから放送中に。
あ、7割
7割
あ、めっちゃ、うん、まあ、めっちゃ特徴捉えてますね、
うん、そう、だからこの写真もやっぱヒゲの感じの。
あ、そうね、ちょっとこの中、
俺でも先週すぐにもらったでしょ。
あ、はい、あのツイッターで上げてくださったの、ね、私が本人に渡しました、はい、
それヒートからもらったでしょ。俺すぐこれフェイスブックのカバー写真に変えましたから。
あ、そう、
うん、
お知らせ来てないな、私の
元に。
荒垣信也が変えました、うん、
いや、これは嬉しいですよ、ありがたい、うん、
ありがたい、 いいな、めっちゃかっこいいな、
いいな、
うん、俺改めて見るとかっこいいんだな。
え、なんて、
ありがとうございます
ボソッとなんか言ったな。あ、本当だ、
うん、
あ、でもこっちの今日いただいた方がいいな、信也さんっぽい、
似てる、
うん、なんかこのなんか目のなんかいっちゃってる感じ
でもこれどんなやってやるかわからんで、後でじゃあその写真
を。あ、じゃあまたあの、
すいません、あの、あ、
ここからはもらえないんだよな、
今日いただいたやつがある、
多分今聞いてらっしゃるから、
はい、あら、
ありがとうございます、
すみません、お手数おかけして。はい、もう一通紹介していきます。はい、さつともです、
うん、
台風19号よ、あんなに被害を出して復興にどれぐらいかかるのかなと、
うん、まあ確かにな。
ひとみーの実家は大丈夫だった、うん、大丈夫だったみたいです。今日の朝 T ポイントで、ごめんなさい、
義援金、
偽損金として寄付しましたよと。これから寒くなるのに何もかも失うって俺だったら生きていけるかなという。すごかったね19号。
19号のあのー、な、
うん、うち親、まあ、まあのツイッターでも沖縄県民も恐れるぐらいだから、本当に内地の人気をつけろっていうことで、結構いろんなこうなんていうの、物しまった方がいいとか、うんうんうん、物干し竿しまってガムテープで窓固定してとかっていろいろ上がってて、で、まあ、ちょいちょいそれをスクショ取って親にこんなしてよこんなしてよって言って、で本当に危ないから外出ちゃダメだよとかっていろいろ LINE で送ってたんですけども、全然なんかやっぱはーいみたいな、はーい、ありがとうハートみたいな、
うん、
でマジで大丈夫かなこの人と思いながらツイッターには載せたんですけど、なんか大丈夫外出ちゃダメだよって LINE 送ったら、帰ってきた LINE が、ともき見た、
え、
見てない、
なんで帰ってきたかな、
これ
ん、
うちのマミーからの LINE、
ちょっと読んでみて、
一番長文のやつ、
一番長文
のやつ、外出ちゃダメだよなと、
外出ちゃダメ、あ、庭に水が庭に入って物置 お流れて大騒ぎ、お父さんと2人で美少女警戒してます
何それテンパってんの、
多分、いやいや、テンパってるんだ
と、いや違う、テンパってない、テンパってない、大体こんなのうちの親、
もうあのひらがないっぱい誤字脱字いっぱいの、
そうそうそう、
最後急に警戒してます
そうそう、でもしかも警戒してますの後もなんかちょっとこうなんかイエーイみたいなスタンプとか送ってくるわけ
いや逆にちゃんと親にこんなのやるんだね、
やりますよ、さすがに、さすがにこれは
今回がめちゃくちゃでかかったから心配ですもんね、
だし、まあ、ダム上の方にダムがあるんですよ、だからそれが決壊したらとか、近くに川もあるからね、もうすごい田舎だから本当に断絶したらと思っていろいろ送ってたら、庭には感じなんですよ、庭にその後全部開かない、水が庭に入ってきて物置を流れて大騒ぎ、全部開かない、だから庭には庭鶏がのイメージだよね、もう、
うん、もう、まあ、でもまあなんともなくてよかったね、
そうで、まあ次の日の朝もね、大丈夫って来たら大丈夫ですって言って、あちこちすごいねと、
だってさ、あの高級タワーマンション、
はいはいはい、
神奈川かどっかのね、うん、なんかもう停電して、
はい、
全然もう使い物にならんとタワーマンションなのに、もうみんなそれで今住民が出るんだけど保証は出るのかって問題で今騒いでる、
うん、向こうこそね、それこそだんだん あの太陽光とか、うん、ああいうのだったりとか IH とか電気化が進んでるだろうから、うん、もう停電しちゃったらね、
地下のなんかこのね、電力に、はいはいはい、水が使ってもうこれ直すのに10日ぐらいかかる、
基盤っていうかもうそういうのがダメなんだ、うん、
でもこの高級タワーマンションの人たちは、はい、いやタワーマンションは安全安心って言ってるから入ったのにどうなってんだっていうね、
まあ、金額とかそういうあれもありますよね、
でも想定外のデカさでしたから
ね、そうだよね
多分、
いやだって風速70メートルとかで、それこそね、あの、まあ、千葉もそうだし、うん、まあ、今福島のいわき市がすごい、うん、すごいみたいで、そっちの人もあの言ったら東日本大震災の時より、まあ、地域によっては被害がでかいんじゃないかっていう、
15号の時の千葉県のこの農作物の被害とかも、うんうんうん、東日本大震災の2倍以上みたいな、
あー、そう
の被害が出たぐらいとかになってますからね、その直後ですから
不謹慎ではあるけどさ、俺らその70メートルって言ったら昔はさちょっとワクワクドキドキしたもんだけどね、沖縄に今からこの風が来るんだって、まあ沖縄が昔もっと台風天国だったからよ、
うん、
まあ、言ったらもともとね、こっちは建物がそういうのを想定してる建物だから、まあ向こうはもう木造とか瓦とか、まあ言ったら電気関係もねそういうのに慣れてないから、だしまあ多分今回が多分一番そういう、まあ亡くなった方とか行方不明の方が多いのが水害、川が氾濫とか、
あーなんか川氾濫
ですね、そうそう、だって多摩川が氾濫したって聞いて、多摩川って氾濫するのっていう、
そんなもんなの、
そんなもん、
あそう、
え、だって
ここで言うと何川なの、
分からん、川あるの沖縄アジャ川、
アジャ川、
アジャ川しか知らないけど、
あでも本当普通だったらもう絶対氾濫しないだろうみたいな、
だってめっちゃ大きいよ、
めっちゃ大きい、穏やかなとこのイメージはあります
けど、だし、
たまちゃんが出たところですもんね、
まあ、そうだね、
うん、
言ったらまあだからそういうなんか川べりがあるし、川ってそんな道引きそんなにしないじゃないです か、うん、だかそこが氾濫するって何っていう怖さ、いやだからね怖い怖いね、
大変だと思う、いまだに多分撤去作業とかしてるとこもあるだろうし、
うん、全然だからまだ連絡取れないとかねっていうところもあるだろうから、もともとその台風15号の千葉のやつで、うん、連絡取れないし、この道路がっていうところがもうもっと広がってしまったっていう、
その作業も中断せざるを得なくなりましたからね、そうそうそうそう、19号で、
いやだからね、なんかいつどうなるか分かんないから、それこそその時千葉地震があったみたいで、台風の時、
台風の時地震もあったっつって、めっちゃ大変、
マジで、
うん、なもう結構ね、それで余計に不安になってみたいな、
だからこのまたニュースが出てから来年東京オリンピック大丈夫なのみたいな、
あ、はいはいはい、
話もありましたし、
でもこれなんか俺思うんだけどさ、令和になってからいろんなことが慌ただしいんだよね、本当に、
うーん、
なんかいろんな芸能面でもそうだし自然でもそうだしね、えなんか令和
オリンピックもある
し、何かあるのかなって思ったりする、何かの陰謀が働いてんのかな、俺なんか昔ね都市伝説で見たことあるの、はい、自然な災害はあのアメリカの基地でなんか調節できるみたいなね、うん、地震を起こさせたりとか、
ね、そんな都市伝説ありましたね、
ありますよね、あもしかしてこんなあるのか、だから沖縄はあえてそれるように来なかったんかなって勝手にね、なんか妄想膨らましたりしてましたけど、
なんとも言えないような話をされますね、
これはもう信じるか信じないかのやつですからね、
うんね、はい、GT200 さん、うん、内地の方ですね、この方、うん、踏んだり蹴ったりでしたは千葉ということで、
大丈夫、ね、千葉だったり、
そう千葉の方みたいですね、もう
僕静岡にも知り合いというかがいらっしゃって、はいはい、その方もインスタちょこちょこ上げて、うん、無事ですよって言ってたんですけど、もう家の近くが田んぼがあってみたいな、うん、そこが全部水増してもう水浸しになってると、
だから、ね、今年も大変だけど来年この作物ができる予定だった、うん、だからもうどこだ、うん、栃木か、とちおとめ、いちご、これから本当は収穫で、うるさいなが収穫で言ったらクリスマスとかのこの収穫時期のいちごがもう全部ダメって、でも言ったらその時のために1年間かけて栽培するじゃないですか、でもそれが全部ダメになっちゃったからもうどうしようもないって、う
ん、めっちゃクソ上がるらしいですね、値段、いろんなものが
値段も上がるし、だから言ったらその人たちはもう生活ができないじゃないですか、
うん、そうだな、
だからもうそこが復興もそうだけど来年のためのもう生活のあれができないっていう、
だからもうこのなんだろう、最近のこういう災害とか、
うん、
あの大雨のやつとかもあったし、札幌、北海道の地震があったりとかもあったんですけど、うん、そういうところでやっぱこの被害があったなんていうんですか、この作物作ってる人、生産者の人とかのこの畑だったり工場だったりとかが 地震だったり、この水害で使い物もう商品化できないやつ、うん、でも一応何個かこの生き残ったやつとかはあるけど、これではもうやっぱもう例年通りの売り上げにはならんから、もう今後この人たちが続けていけんくなったら、それこそもうそれ以降の商売できないから、この残ったやつをもうこの復興の義援金として買うみたいな。だからもう普段の定価の本当に4倍ぐらいする値段、
え4倍、
お酒酒造さんのこの災害で助かったお酒たちですっていう2本セットで3万とか。
あでもだからど、あ地震の時かな、あの酒造がね割れてしまって、はい、ラベル貼る前だったから何が何だか分かんないけど、
売ります
と、まあ、言ったら美味しいのはもう間違いないから売りますみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
これをだからもうその復興の支援として買ってくださいっていうので、支援としてだったらみんな買うっていうので、
でもだからもう今回ので思ったけどさ、はい、今までは野菜高いな買わないとこうとか我慢しようとか、うん、安いの買おうと思ったけど、逆に買わんとダメだなと思って、そう
買ってやっぱ回さないと、うん、生産者の方々が今後続けられなくなって、もっと今後、
ね、今まではちょっと選択のうちあるじゃないですか、あじゃあこっちの買おうとかっていうかできたけど、うんうんうん、もう今買わないとい
つ買うの
ってやつな、ねね、今でしょ
そうでもまさにそれだから、
ねえー、うう大阪のおばちゃんさんいらっしゃってますね、はい、こんばんは、あと千葉の梨農家は葉っぱが全部もがれて来年の収穫が絶望的だそうです。だもう梨って言ったらだって夏秋じゃないですか、うん、だもう来年の夏秋がもう絶望、
そうしかも収穫前のやつがこの台風で落ちて、うん、もうしかも全然電気も回らん情報もないその現場にも行けないので1週間ぐらいやっぱ放置してたっつって、うん、虫が湧いて腐ってとか、もうその畑自体を一回も全部きれいにしないとみたいなのとかもありましたね、ニュースで。
は
あ、果物がめちゃくちゃ高騰するとか卵高騰するとかいろいろあるみたいですよ、ここから。
お笑いカレー大好きわらばあさん、千葉県にいるおじさんと連絡取れてよかったと。
ああよかった。
ああよかった。
私この台風でうちのお兄ちゃんが千葉県に引っ越ししてることを知りました。
え？
お兄ちゃんから連絡来て、千葉県に今引っ越したわけよ。引っ越したっていうか多分単身赴任かな仕事で。千葉県にいるわけっつって来て、え？危ないじゃんと思
って。大丈夫って？
大丈夫でした。これはお兄ちゃんの方からバンバン連絡来ました今風強いとか台風通り過ぎたみたいな。そうそうそう、実況中継はお兄ちゃんのはお兄ちゃんから来て。お母さんには私から連絡してみたいな。お姉ちゃんとは連絡取ってないけど、まあ、お母さんの血が近いので大丈夫かなというね。
うん、だからやっぱねこの沖縄やっぱ改めてすごいですねと、うん、
あだからねこれが、まあ、毎回
日常的にも僕らとしてはこの、そういう環境で育ったから、
大城熊さんから、はい、今サイオンスクエアがあるあたりの浅戸川もたびたび氾濫してますよねと、
イメージ
今も
あのね、その今書いてるさね、2007年、
はいはい、2007
年これはニュースになってた
の時に前田健さんの両親が当時やっていた居酒屋も浸水してましたと、
へ
え、今も、うん、今もやっぱ集中豪雨とかがあれですよね、後ろのちっちゃい、
そう
あれ川なの、
川、
一応浅戸川、う
ん、川なんだ、
沖縄はあれが川、うん、
ほえ
だから内地 の, あの河川敷があっ て, あ, あんな川はまあない、
まあ、まあないよね、ほえ、
万代さんからもメール来てます、
ね、万代さんからメール、あ、はい、ありがとうございます。そうですね、富木さん、秋山さん、シアさん、こんにちは、
こんにちは、
ラジオネーム万代です。昨夜のことです、
はい、
日本放送のオールナイトニッポンゼロに自分の好きなバンド内首獄門同好会の大沢さんがパーソナリティをするとのことで、深夜3時からの放送でせめて録音しようとラジオの録音を設定しました。そして今朝録音できたかなと再生ボタンを押すと、本日の放送はこれにて終了します、次の放送はという放送終了のアナウンスが取れていて、あとはザーの音、新聞のラジオ欄はオールナイトニッポンって書いてあったから取れてるだろうと思っていましたが、録音開始の時間には沖縄では放送時間は終了だったのでした。次、後でアプリとかで探してみよう。それでは放送頑張ってください。
おい本田さん、
切ない
な、どんまいと
しか言えない沖縄の放送局ではもうその時間
普段はある。でもそうだね、
TBS ラジオとかをどっかがやってるとか、うん、あるけど、
いや
でも深夜3時から喋るってまたすごい話だ ね。
いやね、オールナイト日本
ですから、ね、オールナイト、まあオールナイトだからか、
まあそうね、
そうだね、
そっか、
なんとも言えない、うん、
あれよね、でも楽しみ取れてるかなって楽しみで帰ったら、うん、あの野球中継で延長にな、今のあの
録音
録画機能は、はい、そういうのも加味して録音してくる、録画してくるじゃないですか、はい、うん、昔のって時間設定だから、 野球中継で30分延長すると後半30分取れてないと
か、ああもうあったね、
あったな、もうそれで
取れてないってなるやつね、
それもうそれで野球嫌いってなる、なんかなんで野球はちゃんとこんな最後までやるわけみたいな、
うん、昔はあれ、まあ確かに不思議だったな、野球見ない感じからしたら、うん、なんで野球少年の時は見てたけどな、
あ途中から見なくなるもんなんだ、
うん、というわけで、ドンマイ漫才、
ドンマイ漫才、
それしか書ける言葉が見つからなかったいろいろ考えてたけど、
はい、ということで、
はい、もう以上、お時間でございます、
お時間でございますよ、
はい、というわけで、再来週には僕はもう、うん、ライブかな、うん、早いですけど、
来週でしょ、
来週か、早いな、
早いね、
まあ、またオリジンお笑いライブ一緒転結がありますので、うん、そちらもぜひよろしくお願いいたしますという簡単な告知にしておきます、
はい、日付変更制の方もね、ちょこちょこ稽古を進めておりまして、
う
ん、はい、荒通しも今日明日して、はい、10月25日には発表したいな、うん、1ヶ月前にはねできるかと思います、うん、本番11月24日日曜日から12月15日の日曜日まで3週間23公演、火曜日と12月13日が休演日となりますので、はい、まだまだちょっとスケジュールは出てないですけれども、はい、もし日程がね決まってる方は先にご予約いただいても大丈夫ですので、
はい、
はい、お待ちしております。
俺も告知ではないんですけど、1時間なんとか乗り切りました。 ありがとうございました。
あと5分あるから、あと5分我慢してください、
はいはい、というわけで本日の木曜日チャンプ以上でございます、
はい、
たくさんのメール追加さんありがとうございました。また来週お会いしましょう、ただいまのともきと、
はい、荒垣信也と、
はい、劇場図から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
ありがとうございました。